今回は MMS の代わりとしまして、この形を取らせてもらおうかと思います。実はその MMS をやりたいという希望が個人的にはありまして、ですが、時間の都合がね、うまく調整できないんですよ。で、週末の金曜日10時からっていうのが、一番その皆さんにご負担をかけない形だったような気がしてて。で、それをちょっと10時からっていうか、できなくなっちゃったんで、で、ちょっと MMS を休ませてもらってます。で、本当にこの MMS という形をとって、単純に僕の人となり、子供たちにはすべて、分かってもらえてるかと思いますが、ご父兄の皆様方にも、分かってもらえればかなっていう形で、やりたいなとは思ってます。時間とか、なんか調整つきましたら、また開催して、また早めにお知らせいたしますので、その時はよろしくお願いします。さて、小学生ということに、まずちょっと話をさせてもらおうかなと今回思ってますが、小学校の高学年、5、6年ですか。別に5、6年じゃなくても4、5、6年でもいいんですけど、ちょうどそうですね、今、夏休み後、夏休み中、そのぐらいから、少しこう勉強の世界に入っていく機会っていうのは多いんではないかと。多いんではないかというか、それが一番なんか適してる時期のような気がするんですね。中学生ってのは忙しいから、いろんなテストがあったりとか、あとは、いろんな学校の、委員会ですか。いろんな、作業が小学校にも忙しくなっちゃう。で、その前に自分が進めることを、やれるのが、小学校の時期だと思えるんですね。で、その時に、ある程度リズムを作っちゃうと、中学校に行っても、そんなに自分の時間をちゃんと作れると。で、どうしてもその、小学校の時とまた違うのは、とかく忙しいのが中学生からではないかと。で、自分のペースっていうのは非常にこう、つかみにくいような状況に陥ると思うんです。ただ、今の4、5、6年生、でね、少しこう、進んで勉強したいなっていう、お子さんというか、ご家庭というか、そちらに対してのそのお話なんですが、中学校1年生で学ぶこと、中学校2年生で学ぶこと、もちろんいろんな科目を勉強するわけですから、教科を限ってっていう話ではないとは思うんですけど、ものすごくそこに専念できちゃうことによって、今ぐらいかな、今、そろそろ始めれば、中学校に入るまでには、もうかなりのことをこなすことができるんですよ。で、それは実例でもありますし、過去の例でも、それはよくあった話なんですね。ですから、その学校でやってるペースとかが、いや、このペースじゃないんだよっていうことを感じてるお子さんとかっていうのは多いと思うんですよ。それは、それほど変化のないことを毎日毎日繰り返して、で、なんて言いますか、悪い言葉を使えば、飽きちゃってるお子さんっていうのも結構多いみたいなね。で、それはもっともな話で、だから学校の勉強はどうにやこうにか、わかるよねっていうような感じ。だったらちょっとこう、違う世界も見てみようかなっていうのが、始めるのがちょうどこの時期がいいんではないかと。小学校。もう僕は小学生っていうのは、5、6年、4、5、6年っていうのをイメージしてます。もちろんその前に始めたって、それに越したことはないんですが、 小学校の勉強でも大事なことってのはいくつかありまして、算数に限って言ったら、まずは分数、小数ですかね。この計算さえできれば、あとは割合とかっていうのは、結局小学校の時に大体それほど難しくないことはわかるんでしょうけど、実際に使い始めるのは中学生ぐらいからかなっていう感じがしています。よってそれはどうにかなるんだっていうんであれば、もうそろそろ始めちゃっていいんじゃないかな。つまり中学生の勉強ですね。始めちゃえばいいんじゃないかなっていう感じがしてます。で、昨年も、今頃よりちょっと後かな。そのぐらいから始めたお子さんが、方がいまして、そうしますと、このまず1年弱で、中学生の1、2、3年の数と式ぐらいは、もうすでにどうにかこうにかできちゃってるんですね。できるっていうのは、ちょっと基本問題ができるよっていう、そういうレベルではなくて、もうしっかりとした問題を解き始めるんです。で、これは、子供に直接言われたんですが、こんなに早くできるようになると思わなかったっていうふうに言われたんですね。そうかもしれません。それはもちろんその本人が頑張ってるっていうのが、大きな要因ではあるんですが。ですから、それほど負担なくできちゃう。だったらやっちゃった方がいいんじゃないのっていうのがありまして、小学生には、そういったことも含めまして、春の、失礼、夏の勉強会でも、小学校の6年生のコースっていうのを、あえて、小学校6年生ではなくて、先にちょっと見てみようかっていうコースを作らせてもらいました。また、中学生っていうのは、今、夏休みも終わり、この間、中退連も無事に終えたのかな？で、終えた、まだ、県大会とかありますから、一概に終えたとは言いませんが。で、中学校の勉強に慣れた。あるいは2年生になって、なんとなく、そうそう、ちょっといろんな目標を考え始めた。あるいは3年生はもう志望校も決まって、さあ、よいどんだっていう時期だと思う。ただ、みんなの、これはもう学年は違うんで、ちょっと思い立つお子さんも多いんではないかなというふうに考えています。で、今回の夏季勉強会におきまして、基礎の徹底っていうのを、挙げさせてもらったんです。で、確かに進むことも進みたいんです。ですが、今までのところがよく、理解してない。っていうことになりますと、その後に、すごく大きなダメージを与えてしまうというか、どっかで足踏み状態が始まってしまう。ということで、中学校1年生、2年生ともに、基礎の徹底というね、今、奇襲のことをメインに話をさせてもらおうと思っています。中学校3年生は受験なんで、もう、受験問題っていうのはどんなもんなのかなっていうのを、もう、肌で思いっきり感じてもらおうかなっていうのを、勉強会では毎年やってるんですが、これに関しましては、やはりその、練習問題を、細切れで練習するっていうのも、一つの勉強としては大事なことだとは思うんです。けど、全体的に、一枚ポーンと落とされて、自分の分かってるのはこのぐらいだ。あるいは、こういう問題は自分では今分かってる。こういう問題は分かんないね。こんなところで聞かれるんだ。あるいは、この程度でいいんだ。何でもいいんです。何かを感じるために、受験問題っていうのを、直接練習させてもらってます。で、次は高校生ってことになるんでしょうけど、高校1年生は、そうだな、もう、学校に入って2ヶ月ですか？ 3 ヶ月？3ヶ月だけど、実質勉強は2ヶ月ぐらいしかしてないと思うんで。としますと、かなり、もう動き始めているか、進んでるというか。で、ここもまた同じなんですが、一概に粗末になってる。これは過去の経験談からなんですけども、高校生に入ってから、さあ、勉強しました。その子はふざけてるところじゃなくて、きちんと勉強してましたと。ところが、 高校に入って最初の1単元目、まあ、高校生はわかるかな。二次方程式ぐらいまで、二次関数ぐらいまでは、これからずっと使っていくことなんですね。どの分野を勉強しようとも使っていくところなんです。で、ここのところで実は、ほとんどのパターンっていうのを勉強できるように組まれているカリキュラムなんです。ところが、ここを、まあ、いわゆるその、なんとなくこう、ごまかしてやっちゃってると、次々と、もうだんだん、知らぬ間に、理解できなくなってる状況が、多々あるんですね。うちは中学校の卒業してすぐぐらいから高校の勉強を始めますんで、まあ、そうやってやってる子たちっていうのは意外にそのストレートにこう話を聞いてくれるっていうか、まあ分かってくれてる。ところが、高校に入って、いや、まだまだ高校に入って勉強してみてからどうのこうのっていうような意見として、まあちょっとやばいかなと思ってこう、声をかけてくださった方々は、ここのところどうしても理解してないことが多いというか、ほぼという感じが、してます。ですから、この時間も、夏季勉強会では取らせてもらいました。同じように、初めの単元と2時間数ぐらいまで見れたらいいなと思ってやってます。また、高校2年生、まあ、これは高校1年生、2年生っていうのを、時間というか、学年で区切るのもいかがかと思うんですが、高校2年生の最初っていうのも、まあ、ざっくり言っちゃうと、数と式みたいな勉強なんですね。いわゆるその数 2B というふうに言われるんですが、数 2B は2年生にやることっていうわけではないですよ。ただ順番で1、2、3の2と、2、2と B というだけなんですけども。で、これからそのいろんな、一番その中身が多分多いのが 2B ということになるんですが、それをもう始まって、もうかなりもなってるはずなんですけど、まあ、それでも、あえて、最初の部分を、もう一度、覚えてもらいたいな、という感じで、時間を取らせてもらってます。ただ、これに関しましては、理解度、聞いてくださる子供たちの理解度によっては、もちろん、どんどん、話は次々と進めていきます。初めからこっちからこう、もう、テキストを何枚かもーんって用意しちゃって、で、それでまあ、それだけをこなしましょうっていうふうなことは考えていません。やったらば、ボンボン飛ばしていきます。そういうふうな形で、夏季勉強会を計画しております。また、高校3年生っていうのは、もう、夏休みが終わりますと、そろそろ、共通テストの方に少しだけこう、ウェイトをこう、傾けていくっていうような時期になると思うんです。で、理系の方だったらば、まあ、社会ですか？文系だったらば、理科ってことになります。まあ、これはどこの大学受けようが、理系には社会はないし、文系には理科はないんですね。まあ、数学とか国語は、どちらにも入っている場合は、結構多いんですが。というわけで、高3っていうざっくりとした括りをするのもすごく難しいんです。だから、先ほど申し上げたような、夏季勉強会の場合も、1年生とか2年生の内容というのも、1A とか 2B の、そこのところを、まあ、聞いてくれてもいいかな。ただ、うちは学年というのは特に問わないんで、そこを聞いて、くれればいいなというふうに僕は感じております。また、3年生には、一応、数三における微積というものを、やはり、また、一回ここで固めたいなという気持ちがありまして。というわけで、微積をやらせてもらおうと考えております。もちろん、 太数平面であるとか二次曲線っていうのもあるんですけども、それを全部やりたいという願望はありますが、いかんせん時間がどうも取れない。ならば、微積の方にちょっと見てみようかな。で、微積っていうのは、点数稼ぎやすいところなんですよ。だから、ここのところをやっぱりこう、きちっとしておけば、まあ、大問のうち1問は絶対微積できますんで、そこのところが、まあ、一つの得点源になってくれる。他は、どれが出るかっていうのはわかりますけど、微積はもう必ず出るんですよね。ですから、理系の場合です。だからその数算における微積というのを、極限微分、積分ですか、を、やろうかなと思ってます。それが、今回の夏の勉強会の、内容でもありました。で、これを、この辺まで聞いたら、勉強会のお知らせかなと思うかもしれません。まあ、そうなんですけど、あとはですね、まあ、夏の、もうすぐ夏。虫の声がさっき聞こえたような気がしたんですが、まあ、気のせいかもしれません。基本的には、暑い夏なんで、頭が少し動きが止まる。まあ、そういう時期でもあるのかな。もう体、この間の僕ブログにも書いたんですが、どうしても体力勝負に、なっていくことにもなると思います。で、今年は多分、ワクチン。まあ、子供たちと僕が同じような条件っていうのも、なんかすごくちょっとこの辺が理解できないんですけど、ワクチン等々がありまして、それでまたまあ、場合によっては2日に1回時間取られることがあるかもしれません。それを加味しながら、着々と進めていけばいいのかなっていうふうに思っております。ですね。夏季勉強会は4月の、塾生は4日までが早期割引ということで、塾生以外の方々は11日、4月です。4月の11日が、早期割引の、期間になっておりますので、もしもお考えの方がいらっしゃったらば、ぜひ一度、わからなかったら、ご相談していただければいいかなと思っております。まあ、久しぶりにこうやって話させてもらいますので、特に一人で話してると、ふざけようもないんですよ。そういう形で、今、これから夏を迎えようかなと思ってます。まあ、とりあえず、充実した、いい夏休みになることを、皆さんで、願いましょう。という形で、今回の一人語りを終わらせていただきます。